金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。どうも皆様、新年明けましておめでとうございます。ただの変態でございます。2025年でございます。今んとこね、平和でございますね。平和じゃないか、いろいろあったか、隣の国ではいろいろあったな。まあまあそれはいいとして、まあ今んとこ日本は、なんとかね、平穏無事でございますが、今年もよろしくお願いいたしますね。あ、そうですね、この放送はアートヒルズミュージックさんの提供でございます。今年もよろしくお願いします。ね、どうですか皆さん、正月楽しかったですか？餅食いましたか？おせち食いましたか？私は食いまくりましたよ。ただね、年末にね、健康診断受けたんですけどもね、ちょっと結果が届いたんですが、いや、やばいですね。ちょっと肥満は肥満なんだけども、それ以上にいろいろ出てきましてね、ちょっと私今年はね、本当に健康に気をつける年しようと思いますね。あの、私ね、西荻窪、ここ吉祥寺なんですけどもね、西荻窪の、輪島浩一さんっていうね、世界チャンピオン、プロボクサーのね、のあの、ジムにね、何年ぐらいだ ?5年ぐらいになるか、通い続けて、そのうちのね、23年はね、お風呂として使ってたんですよ。まあ、お風呂なんでね、お風呂入るのが目的で、まあ体も鍛えられる、まあ格闘技も覚えられるってことでね、通ってたんでね。ただお風呂付きに2年前に住んじゃったのよ。まあお安いところですけども、当たり前ですけどもね。でね、行かなくなっちゃったのよ。まあその前から太ってたけど、そっからまたブクブクブクブク来てね、健康診断の結果見たらやばいからね、ちょっと今年はもう、ジム毎日行きます。ね。輪島さん、いつかラジオに来ると面白いね。もうね、東京のお父さんみたくなってるから、輪島さんは。ああ、もう二人で下ネタやるぐらいの仲なんですよ。まあ、輪島さんの、ご家族、息子さんと娘さんとも仲いいしね。今、息子さんがね、受け継いでトレーナーやってんだけども、奥さんも来てね、奥さんなんてね、ほんといい人で、なんていうの、その、食い物渡すのよ。なんか大丈夫か、ジムなのに食い物渡してっていうぐらいね、食い物をいただくようないい奥さんがいらっしゃって、家族ぐるみでやってらっしゃるジムが西荻窪にあります。今年は毎日のように行こうと思って、痩せます。まあまあそんなのはいいんですが、じゃあ今回も行きましょうかね。今回もね、サイコロ持ってきましたんで、今回は1サイコロ、六面体のサイコロね。1、役者時代の話。2、芸人話。3、オカルトな話。4、私の少年時代。5、コンビニ夜話。6、その他何でも、まあ、6出たらもう何でも話しますわ。ということで、サイコロを振ってお話をしていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。第一等、いきます。ちょっとね、本当に振りますよ。はい、出ました。はい、これはですね。はい、出ました。2です。芸人話というお話です。そうなんですよ。芸人なんですよ。なんだかんだね。まあ、金銀財宝、ただの変態って言ってんだからね。まあ、これもね、一回お話ししたんです。なぜこの芸名にしたかっていうのはね、私のアーカイブ聞いていただければ、わかりますんで。でね、まあ、芸人話、先月も芸人話しましたね。先月は、東中野の駅前のサンクスっていうコンビニで、夜勤加納栄光くんと一緒に、やってて、もう辞めようと思ってた加納栄光くんとね。で、加納栄光くんの影響で、吉本芸人を、まあ、追うというかなってしまったと。目の前で7ヶ月で売れてきましたからね、辞めようと思ってた芸人さんが、7ヶ月で、佐藤さん、辞め方がまたすごいよ、彼は。ね、普通に寿退社でいいんですよ。まあ、レッドカーペットって番組が決まったって言ってるから、ああ、よかったと思ったら、俺にメールくれてね、佐藤さん、僕、すいません、月曜日入ってたんですけど、バックれますんで、あとはよろしくお願いします。佐藤さんには世話になったんで、早めに言っときますっ って言ってあいつばっくれたんですよ。そんな話ですわな。 CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
金銀財宝、あ、ただの変態の、あ、ご機嫌なラジオ。はい、続きでございますね。そしてカノ君はね、別に番組決まったんで辞めるっつって店長に言って辞めればいいのにバックれたんですよ。で、僕にはそう、あの、世話になったというか、まあね、あの、収録をして来なかったり、2、3時間一人でやってたり、5時間一人でやった時もあるな。いろいろね、頑張ってるから応援してあげたから、まあまあ、なんか、メールをくださって、あの、佐藤さん、あ、私佐藤って言うんですけど、佐藤さん、あの、佐藤さんには世話になったんで、あの、報告します。僕、バックれるんで、よろしくお願いします。つって、バックれてきましたね。まあ、私はね、知ってましたから。もう、店長はカンカンですよ。本当に、バックれたんだから、急に来なくなって。で、僕はもう、他の人が、もう知ってたから、他の人にシフト入れてもらって、僕は名を逃れたんですがね。なんでしょうな、あの人は、ね、そういう方でしたね。その当時ですよ。今はわかんないですよ。当時。で、せっかくこれね、カノ君のお話が出たんで、まあ、実はまたコンビニでね、違う芸人さんに会うんですよ。それがね、まあこれは、カノ君は東中野ってとこで出会ったんですが、あれはどこだ？沼袋っていうとこですね。これも中野区ですよ。そこのコンビニでね、皆さんご存知かな？白木というね、私もおばちゃん芸人なんですよ。私もおっちゃんですけどもね、おばちゃん芸人に出会ったんですよ。その人がね、いきなり、よろしくお願いしますって入ってきて、私芸人なんですって言われて、もう、僕もね、そんな、本当は、あ、そうですかってすぐ気づけばいいんですけど、あまり詳しくないから、ああ、そうですか、名前は、白木って、目の前でね、コンビニのレジの前でやってくれたんですよね。シーンとしましたけどもね、お客さんもなんだと思いまして、まあそんなことでね、あの、ああ、白木さんと沼袋で出会ったわけですよ。で、ちょうどその当時、違うコンビニで、板橋のね、板橋、あ、それはなんだ、本町か。で、そこにも、サンクスがあったんですよ。これどっちもサンクスね。サンクスってコンビニ。そこでね、今度ね、梅ちゃんっていう、ピン芸人の女性の方とも出会ったんですよ。同時期に。でね、これが面白いのが、梅ちゃんって人と、ああ、白木っていう方は、先輩芸人は、お知り合いだったんですよ。ソニーという事務所一緒で、俺としてはその、なんだと。そしたらそこに来た店長も、実はその店長とも、ああ、白木さんとか梅ちゃん知り合いなんですよ。どっちのも店長とも。なあ、これはと。いうことで、なんか、近い感じをいきなり感じましてね。なんか、変な感じで、こんなのことあるのかと。で、ああ、白木さんとは、まあ、1時間だけ、一緒に働いてたんです。私は夜勤。白木さんは、1時間だけ朝の、7時から8時の間、混む時間帯だったんで一緒に働いてたんですね。そしてまあいろいろ喋ってるわけですよ。まあ芸人さんですからね、いろんな朝っぱらからもう大声出して喋ってたらね、本部にクレーム来ましたよ。うるせえ二人のおっちゃんとおばちゃんがいるって。ああ。でも楽しかったですけどもね。あれは本当に申し訳ございませんでした。盛り上がっちゃって。という話を白木さんとしてたら、白木さんが、私ね、ラジオやってんのよ。って言ってくださったんですよ。え、マジで？そうよ。私冠持ってんのよ。あ、そうなんですか。ちょっと聞いてみてって言って聞いてみたら、あ、いいですね。僕は、年は白木さんよりも上ですけども、芸人としては下なので、全然芸歴が下なので、あ、いいですねって話してたら、白木さんが、佐藤さんさ、 ペラペラ私とこう喋ってると結構面白いから、ちょっと私のラジオ来てよっていうことで、東京ネットラジオさんの方に初めて来たんですよ。その時はね、デーブ・スペクターの格好で来ましたよ。もうね、その、もう初めてで何話していいかわかんないから、ほんと緊張してね、バキバキでしたね。もう、終わった時ももう倒れるぐらいストレス、なんですか。こんなベラベラ喋れるようにならないですかね。もう、ラジオで喋るって。で、まあ、白木さんに、ああ、よかったわよ、って言って。で、サイコロ、今日もやってますけど、サイコロトークっていうのやってましたね、白木さんね。懐かしいですね、白木さん。その時は白木さんはソニーというところで、まあ、梅ちゃんと一緒ですね、梅ちゃんさんと。で、梅ちゃんさんも実は、私がここのラジオをやり始めた時に、ゲストで来てくださった。ああ、白木さんも来てくださったんですね。いや、お世話になりましたね。今はどうしてます?梅さんさんもやってますね、芸人さんはね。白木ちゃんは、グレープカンパニーという事務所に移籍したって聞きましたね。ソニーの時は、あれですね、ザコシショウさんとかとすごい仲良い話をいろいろ聞かせてもらって、あとは、ソニーではまあ、ああ、白木っていう芸名は、グレープカンパニーの、なんだ、サンドイッチマンさんの伊達さんが名付け親ですって言ってね、いろんなお話聞かせてもらいましたけど、今じゃね、天下ですよね。あそこの事務所。まあ、サンドイッチマンさんに今、白木さんいます。白木さん元気かい?ありがとうね。というね、まあ、ああ、そうか、これも言っとかないと。そしてね、白木さんってね、白木さんもオカルトが好きだったのよ。そうだ。それでね、いきなり朝ね、佐藤さんこれ見て。なんすか?これ、ほら、何この、ほら、白い、この白い薄い糸。これ見て。なんすかそれ。ゴミすか?違うやろ。小人の糸なの。は?小人の糸?なんすかそれ。私の家に、ちっちゃいおっさんがいんのよ。まあ、ちっちゃいおっさん、ちっちゃい小人がいんのよ。まあ、おっさんなんだけど。なんすかちっちゃいおっさん。本当に数センチぐらいのおっさんがいんのよ。でね、私が寝てるじゃない。そうすると、髪の毛をガリバー旅行記って知ってる?お話。あれのちっちゃな人間が、その、でっかい、大男の髪の毛をこう、糸で縛る感じで、縛ってんのよ。つって。これ見てって真面目に持ってくるんですよ、朝っぱら。だから僕も、あ、そうなんすか。って合わせてましたけども、どうなんだろうと思って。そしたら、まあ、白木さんがね、ご結婚なさってね、引っ越すってことで、引っ越して、その後またまあ、会うわけですよ。そしたらね、白木さんが、ね、小人ついてくんの家に、引っ越したらもう来ないかと思ったら、引っ越した家にもいるのつってね。すごいですね。持ってますね。持ってるというか、やっぱ、ああいう方はなんかこう、感じるんでしょうね。で、彼はね、どこだっけ?鶴岡八幡かな?鶴岡八幡じゃない、大宮八幡だ。杉並区にあるんですよ。東京のへそって言われてる。そこにね、わざわざ、あそこ、小人とか妖精がいるって噂がある巨大な神社があるんですが、わざわざ見に行ってましたね。ああ、思い出した。それとね、なんかね、お母さんがまた不思議な方で、宇宙人に連れ去られたんじゃねえかって言ってましたね。なんか、白木さんの福岡なんですよ。あの方ね、出身ね、福岡の方なんですよ。の山奥だって言ってましたね。そこでお母さんが犬の散歩中に UFO を見たと。まあ、未知との遭遇の踏切でね、カンカンカンカンカンカンってなってる時に上から光が見えた感じにあって、拉致されたんじゃねえかっても言ってましたね。拉致されて、その後も子供が、ああ、白木さん。考えられますね。というお話でございました。梅ちゃんさんはね、至って真面目な方で、あまりね、お話とか しなかったですね。まあ、入れ替わりだけだったんで。うん。お疲れ様でした。じゃあ失礼します。だったんで、あんまり話せない感じでね。皆さんお元気であってほしいでございます。じゃあ次行きましょう。はい、何が出るかな?はい、はい、っていきました。これは何番でございますか?おっと、来たよ。コンビニお話、5番。はい、コンビニお話。これは言いたかったのあったよ、これは。これね、1週間前か。そうだ、1週間前、 4時間の間に警察呼んだんですよ。2件。これがあったのよ。おお。まあ1月入ってすぐか。いやいや、12月の終わりぐらいか。あのね、まず1時半、夜中の1時半に若い女の子が、すいません、助けてくださいって来たんですよ。どうしたんです？え、なんかあったんですか？あの、男性が、倒れてるんです。あ、はっきり言う、これ、練馬の方のお店ですよ。の、ファミリーマートのお話。でね、え、倒れてる？なんですか？わかんない。ちょっと私どうしていいかわかんないから、店員さんなんとかしてください。って来たんですけど、私ワンオペなんですよ。お客さんもいるし、まあなんとかその、パーンって行ってね、お客さん来ない間にパーンって行って見たら、巨大な180ぐらいの太ったね、坊主の、なんか おっさんがね、なんかリュック背負って倒れてるわけですよ。で、よーく見ると酒臭くて、寝てるのよ。でも寒いからこれはやばいな。女性おどおどしてるし、わかりました。僕警察呼びます。って言って警察を呼んだんです。そしたらチャリンコでね、一人のおまわりさんが来て、どこですか？あ、こちらですって言って、おまわりさんがなんとか、保護したというお話があって、ああ、めんどくせえな。店の仕事じゃねえのにめんどくせえなと思ってたら、そっから3時間後ですよ。3時間後、そう、4時間後か。あれ、5時15分ぐらいか10分ぐらいかな、朝の。老婆の方が、どうにかなってんのよ。どうしたらいいのか私わからないって入ってきたんですよ。何ですかって言ったら、私これからお仕事行くとこだったの。始発で行こうと思って来たら、上から人が飛び降りたの。どこっすか？だから、隣のビルの中3階から、若い男性が飛び降りたの。私、どうしていいかわかんないの。どうしたらいいの？警察呼びましょう。警察呼びましょう。店員さん来てって言うから、心の中で私、ワンオペなんでね、と思ったけども、飛び降りたっていうありえない状況があったから、私すぐその現場に行ってね、見たら、本当に飛び降りてるんですよ。マジかと。ただね、その男性、若い子ですよ。20歳ぐらい。痛い。あ、店員さん、呼んで、警察呼んで、救急車呼んで。わかった。喋んな。すぐ呼ぶから待ってろっつって、警察、消防車、救急車が3台来たんですよ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トックンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。いやー、でね、意識があったんですよ。大丈夫？血出てない？
痛い。
なんで落ちたの？え？事故？え？
僕、実は、
いいから喋んな。とりあえずおまわりさんが来て、血は出てないようですと。大丈夫ですか？目撃者いますか？って言うんで、そのおばあさんが、あ、私って言って、おばあさんって言って、じゃあすいません、私、ワンオペなんで、本当に店一人で、あれなんで戻りますって言って。ただね、警察の方がその後来て現場検証ですよ。何だったんですか？すいません、ビデオを見させてもらっていいですか？って言うから、はいはい、ビデオいいですよ。あの場所だったら映ってますね。はい、お願いしますって言ったけどもね、ちょっとビデオの暗証番号わかんなかったから。もうこれはもうしょうがない、もう申し訳ないと思ったけど、店長に電話したのよ。そしたら店長、え、飛び降りた、わかりました、すぐ行きますっつってね、まあ飛び起きてね、お店に来て暗証番号でその見たんですよ、ビデオ。おまわりさんに見せたの。そしてまあ本当に飛び降りたのか事件性があるのかを確認しておまわりさん帰ってったんだけど、そのね、飛び降りた方ね、若い20歳ですよ。まあ精神的になんかあったみたいですね。そしてね、なんかずっと店員さんいてくれ言うんですよ。いやいや あのそこにいるおばあさんが見ててくれるから、いやいやいてください、知ってる人にいてほしいんです、知ってる人にいてほしいんですって言われてね、それおまわりさんに言ったら、やっぱ人間ってもうなんか死を覚悟した時とかやばい状況って少しでも知ってる人にいてほしいそうです。まあその方はね、たまに夜来るお客さんだったんでね、まあなんとかしてあげましたけども、頼むよ、3階から飛び降りんじゃねえよ、何があるか分かんねえけども、助かったからいいけど、なんか骨折したみたいでしたね、足ね。はい、ということで、あっという間でございますが、福島県情報いってみましょう。福島県情報、2月の15日福島市忍山ってとこでね、福男福女競争っていうのやります。競争なんか 1.3 キロ夜山登るそうです。あ、二本松市情報、これはね、二本松酒祭り2025、これも 2月15日二本松御苑で5000円でやりますよ。これ奥の松とか大師とか名酒が飲めるそうでございますよ。皆さんよかったら、どちらも行ってみたらどうでしょうか。はい、ということで、今年も頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。金銀財宝ただの変態でした。バイバーイ。